年明けましておめでとうございます。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。今年もこのお二人にお話を進めていただきます。スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの龍太郎さんとトシさんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、今年はどうなる、不妊治療を取り巻く環境の変化と2024年の展望です。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、放送の聞きの皆さん、まあ今日はもう明けましておめでとうございますと言っても、もう1月、まあ、7日に
7日ですね、
はい、なりましたが、今日何の日かご存知ですか？これを食べてる方もいらっしゃるかもしれない、七草がゆ、
はい、あ、七草がゆですね。
そう、これ1月7日なんですけれども、こう春の七草はいち早く芽吹くことから邪気を払うと言われていますと。そのためこれを食べることによって一年の無病息災を祈るようになったそうです。江戸時代から始まったみたいなんですけれども、なので七草がゆを食べて、そして健康に、そして妊活をお考えの皆様、これから今まさに今年もね、妊活に向き合う皆様にもぜひ、正しい情報を、
そうですね、
はい、はい、お届けしていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今年のテーマなんですが、龍太郎さん、
はい、うん、そうですね、やっぱりあの不妊治療を取り巻くというところで言うと、うん、やっぱ出生数だったりとか、まあ、体外受精で生まれたお子さんがどれぐらいになってるかとか、まあ、そういったところからやっぱり振り返っていくのがいいのかなと思ってます。
そうですね、うん、ちょっとこの、まあ、から出生数と合計のこうね、これまでの、
はい、
話をすると、ちょっとだいぶ遡りますけど、第一次ベビーブームの時、
はい、
出生数は約270万人です。そこから第二次ベビーブームがあって、うん、で、今、出生数は80万人割れましたね。もうね、割れちゃって、だいぶ3分の1以下になってますね。じゃあいつ100万人割れたのかなって振り返ると、
はい、
2016年だそうですよ、
はい、うん、ここにはもう出生数が100万人を切ってしまった
と、切ってしまってた、ずっとどんどん減っていっていて、割れていって、今はもう80万人割れていると。
ちょっと加速してる感じが、ちょっと。
そうですね。加速してますよね。
ちょっとね、もともとやっぱりもう、こう、下り坂のグラフにはなってますけれども、そこからのスピードが早まってるんですか？は
い、そう、グラフ見るとそうなんですよね。2000年とか2005年も減ってるんですけど、緩やかだったのが、今、トシさんがお話しした、2016年100万人切ってからが、ぐっとこう、
そうなんですよね。これがまあ保険が入ることでどういうふうに変わるかっていうのはこれからまた変わってくると思うんですけど、私、去年ですね、ちょっと台湾に行ったんですけど、
はい、
台湾は世界で一番出生数が、数字が小さいんですよ。
あ、そうなんだ。
で、そういう話題になってですね、
はい、
やっぱり政府として何かしなきゃいけないっていうので、やっぱりそういった助成金だったりとか、そういうのが今出てきてるって言ってましたね。
で、体外受精で生まれたお子さんが、まあ、反比例で増加しているということで。
はい。そこがですね、生殖、日本生殖医学会から毎年いろんなデータが出てるんですけど、集計上まだ2021年までしかちょっとデータがないんですよね。 体外受精で生まれたお子さんの、まあ、データというのは2021年しかないんですけど、2021年で、約7万人、
はい、
で、まあ、体外受精なんで、まあ、比較的新しい技術ですから、あの、まあ、2001年ぐらいからデータあるんですけれども、2001年の時は1万数千人なんで、まあ、6倍から7倍近くに増えていって、
はい、
さっきトシさんがお話ししていた100万人を切った2016年で、まあ、5万5000人ぐらいということで、まあ、やはりあの数は増えてきてるんですよね。で、まあ、データとか報道とか見ると、2021年だと、体外受精で生まれたお子さんが 11.6 人に1人。はい、だから、パーセントにすると8.6 ぐらいか、8.6%。10人いたら1人は体外受精で生まれているっていう状況になってきて、おそらく2022年、23年は、その割合はもうちょっと増えているんじゃないかな。不妊治療はそんなに減ってないでしょうし、逆にさっきの話で出生数が減ってるんであれば、割合は増えてい
て、
もしかしたら去年の2023年とかは、10人に1人以上になってるかもしれない。かもしれない。ちょっとここはもうちょっとデータがちゃんと出るまで分かんないですけど。
はい。はい、この放送の一つ前は大晦日の放送で300回の記念で放送いたしました。はいはい、その中でまあ6年間を振り返って、いろんな先生方とのお話とかも振り返ったんですけれども、はい、その中で出てきたのが、やはりもう日本が大きく変わったこの保険適用の部分だと思うんですけれども、はい、先生方からね、結構患者さんと直に先生たちがお話しされて、うん、まあ、肌感覚でこう保険適用でどう変わりましたかみたいなね、お話も結構聞いてきたと思うんですけれども、どのあたりが特に先生方が変わったとおっしゃってたポイントでしょうか、龍太郎さん。
そうですね、一つは、患者さんの層がすごい変わったっていうふうにおっしゃられてて、まずは若い方、もう20代の方とか若い方が受診に来られるケースがものすごく増えてる、ね、であとは過去の不妊治療だと、やはりもう最初から高度生殖量ということで、かなりこう知識量が豊富な患者さんは多かったみたいですけれども、やっぱそういったこう保険になったことによって、まずは受診するという方も増えてきて、勉強の進み具合が違うということで、そういう患者さんのタイプというのがすごい種類が多くなったようなことをおっしゃってました。
そうですよね。あと先進医療に多くの検査等ですね、選ばれて、で、私たちの検査、エマアリスも選ばれてですね、
はい、
で、保険をしながら、私たちの先進医療も受けられるということで、こういった保険でカバーしつつ、しかも先進特約とか、保険でね、入ってる患者さんがいらっしゃったら、それも使えるような形で、結構バックアップ体制はすごく変わったなっていうふうに思います。
うん、まあでも、いずれにしても厚生労働省がね、すごくこう、前向きに、
ね。そうですね。
やっていらっしゃるんで、やっぱいい方に変わっていくんだろうなっていうのは実感は、受けますよね。
の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。太郎さん、としさんと一緒にお届けしていきます。今年2024年ですが、
はい、
4月の保険適用内容を見直す診療報酬改定っていうのがありますよね。この診療報酬改定っていうのは定期的にあるんですか、龍太郎さん。
そうですね、この不妊治療っていうことではなくて、
はい、
医療全体の、保険の制度の、 あの、まあ、診療報酬だから保険点数が、
ね、点数ですよね、
何点で、あの患者さんの負担がいくらになるとか、はい、そういうところですよね。そこの見直しっていうのは2年に1回あって、
はい、
で不妊治療に関しては2022年の4月に保険適用がスタートしたので、
はい、
診療報酬改定が初めてなんですね。
はい、
で、2024年の4月にとりあえずあの、まあ、スタートはして、その時にすごくしっかり作られた仕組みもあるし、改善が必要なところもあるといったところが、あのこのタイミングでどれだけこう見直されるのかどうなのかっていう話じゃないかと思います。
なんかそういったこう日本産婦人科学会がこの不妊治療の保険適用に関する意見っていうのを出していて、
はい、
でこれをちょっとまあ紹介しますと、
はい、
まず保険診療の制度変更によって不妊治療全体がいい方向に向かっていますかっていう質問をね、こう投げてアンケートを取ってるんですけど、
はい、
もちろんこれはもうやっぱり7割以上の方が強く思う、ある程度そう思うといった回答をしてるんですね。でじゃあ一方で、じゃあ保険適用を進めていく上での課題として挙げられているのが、治療回数制限の緩和っていうのがあって、課題として挙げられていて、40歳未満だと通算6回までの移植回数っていうのがあって、
はい、
で40歳以上から43歳未満では通算3回までの移植の回数決まってます、
はい、
その緩和が一番最初に挙げられている課題、
で
2番目以降はですね、あの男性側の医学的な必要性のある精子保存の保険適用、あとは、まあ、年齢の制限のが挙げられていますというふうになっています、
はい、
まあ少しそこに加えて言うと、あとは不妊治療に必要な薬剤ですね、これはあの、まあ、以前から言ってるんですけども、治療保険が始まったけれども本当に妊活をされている、まあ、治療が必要な患者さんに使えない薬とかがあるので、
はい、
それに対しても保険修正できるような形を今作っている、まあ、改善していっているところですね、はい、まあもう考えられているというふうに言われています、
はいはい、あと今その資料を見た中で、廃培養子の国家資格化、これについてぜひ教えてください、
はい、やっぱりあのお医者さん、ドクターはあの医師免許で国家資格なんですけれども、はい、この分野でやはり肺培養士さんってものすごく大事な役割で、実際にこの肺を、培養したりだとか、例えばランジオミクスの検査 PGTA っていうのがありますけど、
はい、
PGTA でやはりあの肺からこう細胞を取ってきたりとか、結構高度な、まあ、技術が
必要ですよね、
人たちなんですけれども、そこのあの学会の認定というところはあったりするんですけど、そこはやはりこう国家資格という概念が今までなかったので、そういったところがこう保険適用を今後進めていく上で何かこうやはり、あの弊害なる影響があるんじゃないかっていうというところが意見として出てきているので、
出てきますよね、やっぱりもう受精卵、卵っていうのを扱う、人ってものにこうやっぱ国家資格っていうのはもうなっていくしかないんじゃないかなって思うんですけどね、
まあ、関連学会ではそういう方向にこう進めたいっていうところの意見が出てきてるっていうのは聞いてるんですけれども、
はい、
具体化するにはやっぱり結構いろいろおそらくハードルがあるんじゃないかなっていう、
そうですね、はい、ようやく去年だったかな、あの大学の方でもうそういったコースが出来上がったりしてますね、
栽培養子になるため の、 あの学びを得ることができる、
そうですね、
はい、それではここでですね、あの私どものこの番組にもご出演いただいている NPO 法人ファインのですね、出されているプレスリリースの中からご紹介をしたいんですが、NPO 法人ファインとは不妊治療患者をはじめ不妊不育で悩む人をサポートするセルフサポートグループのことなんですね。でこちらがいろんな署名とか要望書を出されてるんですよね、龍太郎さん、
はい、はい、そうですね、さっきあのトシさんが学会からのこう意見のところで、治療の回数と、年齢について、
はい、はいはい、
まあ、学会からも意見が上がっているという話でしたけれども、このファインで、まあ、これおそらくアンケート調査をして、これに対してどう 思いますかっていうのをアンケート調査してると。
はい。
はい。で、今この質問としては保険適用には年齢と回数制限があります。
うん、
この状況に対して、あなたはどう考えますかっていうところで、年齢制限及び回数制限が、良くないと思っている人は 42%、
うん、
で年齢制限はやはりある程度こう認めてもいいと思うけど、回数制限は必要ないんじゃないかっていう人は 36% なので、はい、うん、なんだかやはりここ変えた方がいいっていう人が 78%、 約8割いるっていう、うん、まあ、アンケートの結果で、アンケートとしてはやっぱこの条件を、まあ、撤廃することによって全ての不妊患者にとって経済的精神的な負担軽減につながります、
はい、
っていうのがファインのアンケートの結果ということになってます。
やはりもう回数制限のハードルがありますよ ね、はい
はい、結構プレッシャーやと思います、
ね、
あと何回、
そう、
あと何
回、ね、
あと1回みたいな、
うん、
ね、はい、そういうお気持ちになる方もいらっしゃいますよね、
う
ん
う
ん、
はい、うん、そうで、最初の制度ができた時にこういう仕組みになったんですけど、はい、例えば、保険が適用する前の21年の学会とかで厚生労働省の人が、うん、講演とかあったんですけれども、
はい、
やっぱ諸外国の状況とかもヨーロッパの状況とかも鑑みてこういう制度が適しているっていうところからスタートはしているので、
はい、
やはりこう、まあ、基本的にはその、まあ、合理性があるっていうところでスタートはしてるんですけれども、やっぱり現場の患者さんであったり先生からすると、ちょっといろいろこう、まあ、当然ね、個別のケース、お一人お一人のケースを見ていくと、あれ、そんなっていうケースは結構多いっていうことなのかなと思います。
なのでね、まだなんかこう、うん、ちょっと歯がゆい部分も、
そうそう、歯がゆい部分がね、
ねえ、ありつつですけれども、うん、でも前進前進、ね、前進あるのみということで、うん、まあ、社会全体もね、うん、だんだん変わってきて
そうですよね、
ますよね、うん、
やっぱ僕期待するのは、やっぱ2022年保険が始まりましたと、
はい、
いやって部分があった、
うん、
でもそれを2年経って今年2024年にですね、もう一回、今これは保険になってない、保険になってるいろいろあるけども、もう一回やってほしいなと思っていて、やっぱ大きな改善をしないとやっぱ気づかないから、こっちも、
うん、
そういうの期待したいですね。
なりましたが、龍太郎さん、はい、2024年の抱負というか、
はい、
何かありますか？
はい、抱負はね、やっぱ仕事では海外とのつながりがまた多くなって、初めて僕上司も部下も日本語喋れない人たちになったので、ちょっと台湾に行く機会が増えるんです、
はい、
なのでそこはちょっとやっぱり今年頑張ろうと思うんですけど、あとやっぱりね、子供が電車好きなんですけど、こう、まあ、今までねちょっと海外旅行をすごい嫌がってたんですよね。だけど台湾だったら行っていいって言って、あ、やったと思って、でよくよく話を聞いたら、電車が好きで関空のターミナル間のシャトルに乗りたい。
台湾に行きたい理由は関空のシャトルに乗りたいから。
そう、そこかよって思ったんですけど、まあでもそれでもね、こう家族でいろいろ旅できる範囲が広がるかなと思うと ね、そう楽しみです、う
ん、ちなみに昨年はどういうあたりをやっぱ電車好きで行かれたんですか、お子さんと一緒に。
そうです
広島行ってましたよね。
広島も行ったし、豊橋に路面電車、おでん車、
あ、
おでんの電車、
うん、
そういうの
を狙
ってピンポイントで。
じゃあ龍太郎さん、今年はもう2024年はお子様と一緒に、はいはい、電車の旅もまた増えるかなというところでしょうか。はい、はい、それでは皆様、今年も1年よろしくお願いします。また来週お会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家
アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。